お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。3月12日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。イランが石油価格の大幅な上昇を警告したことを受け、先進7カ国 G7 は足並みを揃え、石油の備蓄を緊急放出することで合意しました。これまでで最大の規模となります。イランはこれまでに現在1バレル90US ドルの石油価格が今後1バレル200US ドルまで上昇するとしています。石油価格の上昇による供給の逼迫や経済的な悪影響は甚大なものとなることから、国際エネルギー機関 IEA は同じ日、過去最大となる合わせて4億バレルの備蓄の放出を強調して行うことで加盟32カ国が合意したと発表しています。11日の G7 首脳会談を主催したフランスのエマニュエル・マクロン大統領は、今回放出する備蓄はホルムズ海峡を通って輸送される石油に換算して20日分に相当すると述べました。これと並行して当面は石油を生産するすべての関係者に対し、生産量を最大にできるよう必要な措置を講じます。またこの戦争の影響に対応します。改めて言いますが、石油と天然ガスについて私たちの生産能力のおよそ 20% が停止、または市場に供給できない状況にあります。マクロン大統領でした。クイーンズランド州の洪水で西部チンチラの住民に対して今朝緊急警報が発令されています。緊急サービスの隊員は昨夜から地域の住宅を個別に訪問して避難を呼びかけています。チャーリーズクリークでの大規模な洪水で低地にある住宅に被害が出ています。州全域で洪水の影響が出ており、とりわけバンダバーグ周辺では住民200人が避難するなど、10年ぶりとなる規模の洪水になっています。地域では2010年から規模の大きな洪水が3度起きています。州政府のデイビッド・クリサフリ州首相は、多くの住民にとって繰り返し起こる洪水は本当にひどいものだと述べました。これまでの15年間で自宅やビジネスが被害を受けるのは4回目です。これは大きな打撃です。何度も打ちのめされながら立ち直り続けるのは難しいことです。クリサフリ州首相でした。連邦野党国民党の新しい代表にマット・キャナバン議員が選ばれたことを受け、無所属のモニー・クライアン議員は、オーストラリアの中道派の有権者に対して魅力的な選択肢を提供していないとの考えを示しました。ライアン議員は、キャナバン議員の政治の場での攻撃的な姿勢や石炭業界を擁護する姿勢などを挙げ、都市部の有権者の支持につながりにくいだろうと述べています。議員はさらに、今回の国民党代表の変更は保守連合内における右派と中道派の間の溝が深まっていることを示していると述べました。中道派の有権者やリベラル寄りの人にとって真に魅力的な要素は何も提供していないと思います。この数年間何度も繰り返し見てきたように、国民党が保守連合を右へと引っ張っていく様子が今後どうなっていくのか興味深いと思います。マット・キャナバンが出てきたところで何か状況が変わるとは言えませんが、ライアン議員でした。ニュースを続けます。ビクトリア州の住宅購入者は今後、購入に必要となる建物の調査報告書と害虫駆除の報告書を無料で入手できるようになる見込みです。州政府のジャシンタ・アラン首相が新たな制度を提案しています。この制度では、住宅の売り手がこれらの調査の費用を負担し、その調査結果を住宅購入希望者と共有しなければならなくなります。州首相は統計データを引用し、多くの住宅購入希望者が実際に物件を購入する以前に複数の調査報告書を手配するために 数千オーストラリアドルを投じていると述べました。新しい制度は州の労働党政権が次の選挙で勝ち政権を維持できた場合、来年議会に提出されます。オーストラリアの全国一斉学力テストナプランをめぐり、技術的な問題で100万人以上の生徒に今回影響が出たことを受け、オンラインだけではなく紙を使った筆記での試験を受けられるようにすべきとの声が一部のハイスクールの校長らから上がっています。ナプランの試験は2022年からオンラインで行われるようになりました。ですが、ビクトリア州の公立ハイスクールの校長による組織、ビクトリアン・アソシエーション・オブ・ステート・セカンダリー・プリンシパルズのベリンダ・フダック氏は ABC に対し、紙とペンを使う選択肢が検討されるべきだと述べました。ナプランをきちんと実施するために必要な準備をさまざまな学年で行っていくことは学校にとって大きな負担であり、そのため失敗は許されません。もし問題を解決できないのであれば、紙とペンを使った試験に戻す、あるいは少なくともバックアップとしての再導入を検討すべきです。フダック氏でした。ナプランでの作文課題ではグレード3の生徒のみ紙とペンを使うことを許されています。オーストラリアでの電池リサイクル業界に投資することで、2050年までには業界が69億オーストラリアドル規模に成長する可能性があり、3万4000人の雇用を支えることになることが業界の報告書で示されました。コンサルタントのポジティブエコノミクスが委託した報告書では、オーストラリアの電池の数は今後24年間で3倍に増える見込みだとしています。この報告書はすでに連邦国会に提出されており、政府からの新たな投資が期待されています。商標、トレードマークとして自分の名前を使う権利を求め、オーストラリアのデザイナーケイティ・ペリー氏がアメリカの歌手のケイティ・ペリーを相手取り起こしていた最高裁判所での控訴審で、デザイナーのケイティ・ペリー氏が勝訴しました。6年にわたる裁判が決着しました。デザイナーのペリー氏は自身のウェブサイトに掲載した声明で、裁判での勝利は自身の名前だけではなく、オーストラリアの中小企業を守るものだと述べています。続いてスポーツ、サッカーです。イランのアフマド・ドンヤマリスポーツ省は、6月から始まる男子サッカー FIFA ワールドカップにイランが出場できないと述べました。48チームが参加する今大会でイランはすでに出場権を得ています。グループステージの3試合、ベルギー、ニュージーランド、そしてエジプトとの試合はすべてアメリカで開催されます。スポーツ省はイラン人数千人がアメリカの攻撃で死亡している現在の状況を踏まえると、アメリカで行われる大会にイランのチームが出場することは安全とは言えず適切な行為でもないと述べました。今週アメリカのドナルド・トランプ大統領と会談した FIFA のジャンニ・インファンティーノ会長によると、大統領はイランチームの出場を歓迎すると述べています。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で113円54銭、US ドルで 71.32 セント、ユーロで 61.80 セント、イギリスポンドで 53.31 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で159円18銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日13日金曜日のお天気です。パースは時々曇りで最高気温は28度。アデレードも時々曇りで最高気温は25度。メルボルンは曇りで最高気温は20度。ホバートは雨が降るかもしれません。最高気温は19度。キャンベラは雲が晴れる見込み。最高気温は25度。シドニーは朝方に雨が降るかもしれません。最高気温は23度。ブリスベンは雨で最高気温は31度。ダーウィンも雨で嵐になるかもしれません。最高気温は30度の見込みです。 以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレンタフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。